ジオコアラ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。春、祭り、美酒、ランマン。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、4月に入ると歓送迎会の時期です、はい、季節です。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。返事しちゃったまあどっちにしてもね、はい、このちょっと宴会のムードが盛り上がりました。はい、ね、盛り上がってきました。
はい、
4月の1日2日はですね、ずっと私ども告知をしていましたが、
はい、
市内各地の桜祭り開催されました。はい、であの1日はちょっとね寒かったり雨だったりでしたけれども、はい、2日はまたガッと晴れて、
すっごい天気良くなって、な昼からポッカポカの天気で
ポカポカでね、うん、暖かくてでしたけれども、はい、かちゃんは1日はあれですよね、あの市内桜祭りといってもちょっとこちらの
ちょっと夜桜でしたね、
はい、夜桜でしたね春の夜桜コンサートサイレンジさんの方で、
はいはい、行ってきました。
はい、いかがでしたか。
もうね寒かった
あのさそれはみんな寒かったと思うんだけどさ、
寒かったけど、はい、やっぱり夜の夜桜、うん、とっても素敵でしたよ。でコンサートもね、うん、私ニコが大好きなので、
あニコでね、そうですよね、
素敵でした、
ね、で本当にね、うん、あの幻想的な、はい、あの桜のライトアップと、はい、あのお寺でっていうのと、うん、あとあの江戸時代かっていうね、あの金太郎の屋台とかなんかもう全てがこれ全部が ね絵になってるので、もう
初回から結構私見に行ってるんですけど、
うんうん、私去年行ったんですよね、
うん、あのだんだんね人がね観客が増えててね、
あそうです
か、すごい嬉しいですね地元で。
そりゃいいですね、
はい、
うん、だんだんこれがね本当の風物詩になっていくというかね、うん、そう、私もねいつもね悩みながら、あの去年はこちらを撮りましたけれども、私あの毎年ですね、あの時中なんですね、はい、出身が時和平中学校なもんですから、はい、時中の卒業生はですね大体桜祭りに会うんですよ。
あいいですね、
本当かな、
同窓会
そうですね、うちは部活の同窓会というか、うん、部活のちっちゃい集まりをですね毎年していて、で1日はまあ寒くはありましたけど、みんなでもうね練り歩くのがやっぱりね楽しいので、もう夜遅かったっていうか6時ぐらいだったんですけど、はい、練り歩きつつ、うん、そして お店でちょっと飲むみたいな、
うん、
でもあの結構ねあの寒かったし、あの夜なんだけど結構人いました。
あそうですか、う
ん、なんかもし明日があの晴れないといけないから今日来ちゃったっていう人もいましたし、
はい、
あとあのお店の方たちもあまり人手がなかった分遅くまで営業されていて、で結構ねいろいろ食べながら歩きて、歩き
それこそ夜桜、
夜桜でした、
うん、いいですね、
はい、でそれで、まあうんね、近くのお店に入って、で給油と、うんね、あの昔話に、うん、もうね本当昔話しかしないよね同じ話で100回笑えるよね200回300回でも笑えるんだけど、
思い出しながら、
そうそうい
いですね、
同じ話をして、うん、でそれでまあ楽しんだんですけども、はい、明けて2日はカラッと晴れまして、
うん、
かっちゃんですよね、あの午前中時和田に行かれてて、
はい、
ね、
とってもいい天気で、
そうですよね、でパレードなんかもね、あの本当に、うん、あの綺麗な天気、キラキラした天気のもとできたっていう感じで本当に良かったなと思うんですけども、私はですねフロールジー松戸セレージャの皆さんのサンバパレードの後の飲み会に行きました。
いやパレードは見たんですか。
パレードがですねちょうど私が行った時にですね、はい、ちょうど向こうの方行っちゃってて、
うんうんうん、
会えないという、前あったよね、うん、そういうのね、
はい、
そうだからあのコテキ隊とか見れたんですけど、はい、ちょっとセレージャさん間に合わなくて、でその後ちょっと行って、
うん、
でまあ、あのセレージャの飲み会に誘われたんじゃなくて、あのいつもねあの一緒に飲んでいただいているあの清田先生に誘われたんですけれども、皆さんそこで集まっていて、
うん、
もうね夜遅くまでねブラジルでした。ずっとねキンキンキャカンキンキンキャカンってやりながらずっと踊ってて、で私もちょっと桜を見ながらちょっと飲みながらそれを聞きながら、ここはどこみたいな、ブラジルみたいな、
いいですね、
そうすごく、それで上からちょっとあの2階の方から見てると、
はい、
だんだんだんだん人が増えてきて、本当にもう桜の下に人がわーっといて、たまに皆さんちょっと見上げてみたいな素敵な1日でした。はい、本当にね1日2日はもう各地ね、うん、もうあちこちあの花盛りでしたのでね、で急にね咲いたんですよ桜が。
あ、はい、
ね、あの一部咲きとか二部咲きって話をしてたら、日曜日の朝見たらみんななんかね、フィードにあのフェイスブックなんかに書いてるのはもうね五分咲きぐらい行ってるよとか言って、うん、でなかなかだから1日2日でよく咲くもんだなと思いましたけれども ね、もう本当にね、花桜が咲き始めるといろんな花の便りがあるんですけれども、はい、東松戸のですね、この間あのカフェであのやりましたけど、防災イベントやりましたけれども、はい、東松戸のね、結の花公園ですね、こちらね、もうね、本当いろんなお花が花盛りということで投稿がありまして、なんかね、桃のね、源平しだれというね花があるそうなんですけども、一本の木に白とピンクの花が咲くんだそうです。
すごい素敵ですね。
そうなんですよ。で枝にピンク、こっちの枝ピンク、こっち白みたいな感じで、もうねすごくそれも美しく、もう何、桜の花の便りのすぐ後にまたそれが来ていて、すごくね、もう見どころというか見栄えがいいそうですので、ぜひよろしかったら皆さんね、結の花公園行っていただきたいなと思うんですけれども、そんな結の花公園のですね、マグノリアコンサートが4月23日にあります。でこれあの割と私たちは告知もよくしてたと思うんですけれども、はい、第20回マグノリアコンサート、第20回マグノリアコンサートはバイオリン奏者の宇留愛さん、岩本和子さん、ビオラ奏者の岡本純也さん、チェロ奏者の藤塚さやかさんをお招きします。ぜひお気軽にお越しくださいということなんですけれども、14時開演です。13時30分開場、場所は東松戸結の花公園マグノリアハウス内ということで、こちらね、費用もちろん無料の、予約不要、うん、すごいですよね。もう本当松戸ね、よくこの予約不要無料のイベントねやってくれるなと。
たくさんありますね。
たくさんあります、はい、本当だからもう本当にね、あのふっと空いた日にちに、でゴールデンウィークまでもうちょっとあるし、何かちょっと春っぽいあの何か催しないかなと思ったら、ぜひね、はい、これに行っていただけたらななんて思います。東松戸結の花公園は東松戸の駅から歩いて、
ね、すぐですね、
はい、すぐです、はい、ぜひ皆さんお出かけいただけたらと思います。そして、ですね、先日あのミライフェスタでブースを出されていました、たくさんね、はいはい、あの松戸市には子ども食堂がたくさんあるということで、
最近なんかよく耳にしますね、
はい、で、はい、あちこちにあるっていうことをポツポツバラバラにお知らせしていたんですけれども、はい、私ですね、この松戸市子ども食堂マップというものをいただきました。もうどこの、そうなんでしょう、全店、うん、はい、全店というか全 全食堂が書いてありますので、はい、こちらを見させていただいてるんですけども、いや、よくこんなにたくさんできたなって。9個もあります、
はい、市内に、
市内9個ですね。で松戸市内には小学生以上の子どもが1人でも入れるいろんな食堂がいくつもあるよ。大人も子どもも家族とでも友達とでも近いところや行ってみたいところに遊びに来てねということで、線路が書いてあってマップになってるんですけれども、小金地区、新松戸地区はやはりお子さんが多いこともあって、はい、こちらにとても多いですね。まずね、1番からこう番号振ってあるんですけれども、はい、小金っ子食堂、こちらは第2第4土曜日の開催です。松戸市小金清志町の清志町会館の2階ということですね。そして次にみんなの食堂ですね。こちらはですね、新松戸駅のすぐ、本当に駅のすぐ近くになってますけれども、毎月第1土曜日11時から15時ま でこちら NPO 法人松戸暮らしの助っ人事務所内ということになってます。これで新松戸の近い方はこちらですね。次はですね、まばし出会い子ども食堂、赤ちゃんからお年寄りまで大家族のように過ごせる場所ということで、これお子さんだけじゃなくてもね、家族でみんなで行ってもいいんですね、はい、でこちらは毎週金曜日の夜です。16時から20時で、栄町 8-729-4 ということで、オレンジアイというところでやっています。でここが、小金、まばし、新松戸ですね。そして4番目に書いてあるのが陣構えワイワイ食堂、こちら陣構えですか、20世紀が丘の実り町ですね、はい、で陣構え自治会館の2階です。子どもからお年寄りまで地域のコミュニティスペースとして開催しています。不定期ですが月に1から2回会館の空き状況で変更だそうですのでね、こちらも陣構えの自治会館にお問い合わせいただくといいと思います。そして5番目がまたちょっと小金に戻るんですけど、小金ほのぼの食堂、子供からお年寄りまで地域の人が集まってほのぼのと食事をしていただける場です。月に2回不定期で、基本的には第1土日のどちらかの11時から14時30分第3ですね、第3週の、平日で、18時から20時ということですね。 でこちら場所が2カ所ありまして、ほのぼの食堂という名前なんですけれども、東平賀の、会館ですね、それと小金市民センター、これ両方でやってるそうですので、こちらも小金地区はたくさん本当にありますね、
はい、
でもう一個小金原子ども食堂、こちらも小金原ですけれども、こちらヨッケというところの中にあります。小金原 8-28-1、 開催日は毎週土曜日の10時から15時です。そしてみかんハウスでワイワイ食堂ということで、こちら時和平ですね。
みかんハウスよく聞きますね、
はい、はい、駅のすぐ近くになってますけれども、大人も子どもも楽しく交流ということで、不定期なんですが、フェイスブックページがあります。でみかんハウスで検索していただければ出てきますので、こちらお問い合わせください。そしてもう一個、時和平子ども食堂、こちらもね、駅すぐ近くで、あの沖縄料理の青いというお店が、
あ、
はい、線路からちょっと入って、はい、公園の方にいたところですけれども、はい、こちら月1回日曜日、みんな一緒にご飯を食べて遊ぼうよということで、こちらでやっています。そして最後に秋らしく子ども食堂コアラということで、一緒にご飯を食べようよ、月に1から2回、不定期ということですが、こちらもフェイスブックページがありますので、告知を見てください。秋ら地区の町会集会所や市民センターで行っていますということで、9個、
すごいですね。
全部読んでみました。
運営してるのは、はい、お母さんたち、地域の人、
NPO 法人さんだったりとか、うんうん、そこの有志だったりとか、はい、発起人の方がいてみたいな形で、本当に皆さんボランティア でいろいろな方から その食材の差し入れですとか、はい、皆さんの支えで成り立ってる、なんかすごくいいですよね。素晴らしいというか、ね、その寂しく一人で、うん、それこそコンビニで何か買ってっていう、
今ら個食って言ってね、一、うん、人で食べる食事っていうけど、そうそう、みんなと食べたらね、
美味しいです。
何でも美味しいですよね、
う
ん、
美味しいし、そういう時の会話も弾みますしね、
う
ん、
そうですね、
うん、なので本当私が遠慮なくってもおかしいですけども、うん、ぜひ皆さん ね行っていただいて、うん、でまずご家族で行っていただいて、あ、こんな風なんだと見ていただけるといいかなと思いますので、うんうん、お子さん寂しくおねご飯を食べなくても済むよということで、ぜひ行ってください。でそれこそ昔は共働き の両親は少なかった時代に私たちは生まれてますが、はいはい、今はほとんど共働きで当たり前の時代ですから ね
両親働いてるとやっぱり子供だけでご飯って多いですよね、はい、
そうなんですよ。もうそれは当然のことだと思うので、うん、ぜひこういうね、温かい気持ちが詰まった場所に行っていただけたらいいなと思います。
はい、
それではここで、曲の方に行きたいと思います。若葉さんでブラウニー。 聞いていただきましたのは若葉さんでブラウニーでした。続きまして、広報松戸ピックアップのコーナーに行きたいと思います。はい、4月1日号広報松戸の一面はですね、猫ちゃん、人と飼い主のいない猫との共生という記事になっております。で、野良猫から地域猫にということで、地域猫活動により野良猫を排除することなく徐々に減らすことができます。一代限りの命を温かく見守りましょうということで、地域猫活動について書いてありますね。で、いわゆる有名な屋根線と呼ばれる、ね、はい、地域ですね、はい、根津とか、谷中とか、あの辺ですけど、千駄木とか、うん、あそこは本当に世界的に有名な地域猫 のたくさんいる場所なんですよね、はい、で、束縛しないで生きていけるというか、うん、猫が猫ちゃんというのは犬と違って本当に束縛を嫌うというね、生き物だというふうに聞いています。なので無理やりね、飼い猫にするんでもなく、うん、野良猫として構わないのでもなく、地域で温かく見守ると、それが一つのまた観光になったりなんかもするんですけれども、はい、でそんな地域猫活動って何でしょうということで、飼い主のいない猫が庭や畑を荒らしたり糞尿などで汚したりすることを原因とする野良猫トラブルが増加しています。地域の環境を守るため、猫が好きな人でも猫が嫌いな人でも一丸となってトラブル解決に向けて話し合いましょう。地域猫活動により住みよい地域になるほか、地域コミュニティの活性化にもつながります。市では地域猫活動のパンフレットやチラシを作成していますので、ぜひご利用ください。で、具体的に何をするかっていうと、はい、一部では桜猫って呼ばれてますけれども、野良猫の繁殖を抑えることで排除することなく徐々に減らすという意味で不妊去勢手術ですね。で、発情による鳴き声や喧嘩、尿の匂いも抑えられますということで、地域によっては耳の痛くないところをちょこんとカットして、
うん、ちょっと V 型になる、
ね、桜の花びらみたいな、うんうんうん、で桜猫って言ってますけれども、耳が V 字にカットされていれば不妊去勢手術が済んでいる地域猫かもしれません。で、オスは右耳、メスは左耳にそのサインがありますということで、ちょっとね、耳切るってちょっと残酷に聞こえるけど、うん、実は痛くないところをちょんと切るだけですから、はい、そんなに残酷なことはなく、それを見ればこの子は大丈夫だというのが分かりますのでね、ぜひこれを見て、あ、かわいそうとか思わないで、あ、そういう猫ちゃんなんだなと思っててください。で、地域みんなで取り組みましょうということで、一人で行う地域猫活動には限界があります、ね、逆にかわいそうだからといって何十匹も自分が面倒を見ようとして、はい、うん、まあ、家の中に30匹40匹猫ちゃんがいるお家とかたまに、ね、出てきますけども、うん、それはもう飼っているじゃなくて、その世話している人も負担ですし、うん、猫ちゃんにとってもいい環境とは言えませんので、地域で取り組むといいと思います。で、手術費用の一部を助成しますということで、不妊去勢手術の手術費用を、対象の、市の住民基本台帳に記録されていて、対象はですね、市税の滞納がないなどの条件を満たした人で、市内に生息する飼い主のいない猫に対する平成29年4月1日以降に市が指定する動物病院で実施する不妊去勢手術に関しては、1件5000円までがオス、7000円までがメス、9000円まではメスの妊娠中です。1人につき年度内10件までできるそうです。で、申し込み、こちら5月8日から申請書に必要書類を添付して直接環境保全課へ、予算額に達し次第受付は終了してしまいます。補助金交付手続き案内および申請書はどうかで配布するほか、市ホームページからダウンロードできますということですので、周りにたくさんそういう猫ちゃんいますという方は、うん、ぜひ活用していただけたらいいなと思います。で、地域猫活動の輪が広がっていますということで、地域猫活動バッジというのも貸し出しています。地域猫活動中にバッジをつけることにより、地域猫活動の理解と普及にもつながります。で、市内で地域猫活動を実施している人、これから地域猫活動を始める人、地域猫活動の普及啓発をする人ということで、で、貸してくれた日から当該年度末までは貸してくれるそうです。で、こちらね、それで活動の輪を広げるっていうのもね、すごく大事で、今ここにね書いてある高田地域の、高田地域猫の会の皆さんとか、三丁目地域猫の会、四丁目地域猫の会、中金杉地域猫の会、松猫他の皆さんということで、そういう団体があるんです ね、こんなに、ね、
そう初めて聞きました。
そうですね、
見ました、この方法で、は
い、 でもね、あの地域ネコ活動を通して、以前はまあ挨拶程度だったメンバーの皆さんが、ネコセミナーとか映画鑑賞会などを通して活動を広げていると。なんかいいですね、この人との輪もできる、ね、その地域ネコに、あの、まあ、地域ネコの周りにというか ね、そうだからとってもね、私も屋根線 の、 あの、ね、風景を見ていて、はい、またそれを外国の方が写真にすごい収めてたりとか、うんうんうん、で自分が撮りたいショットをずっと狙ってたりとかって、あ、なかなか猫ちゃんたちも分かったもんで、ちゃんとポーズをこうつけてたりとかああいうのを見ると、なんか松戸も割と古い街並み多いですし、うん、あの昔ながらの建物も多いので、なんかそういうのもね、観光の一つになるといいななんてちょっと思いますね。特に春先やっぱりすごい鳴き声でね。
そうですね、
すごい、
うちの住んでるところ結構猫いるんですよ。
いますね、うちも、うん、もう夜中はその鳴き声で目が覚めるみたいな感じなのでね、まあ、暖かくね、共生していける方向でね、考えられるといいですね。
猫と人間とね、仲良く一緒に暮らしましょうって、
はい、
う
ん、あの犬とは違う感じがしますんでね、うん、
はい、
ぜひ皆さんこの地域猫活動ね、あのご理解とご協力お願いいたします。そして一面の一番下に書いてありますけれども、この度市内の小学3年生の女子児童が3月24日に行方不明になってしまって命を奪われる事件が発生しました。市では事件後すぐに緊急特別体制を組み、市民の皆さんの不安を取り除き、安心して暮らせるよう警察関係団体と連携して警戒を強化していますということなんですが、はい、松戸市安全安心メールという存在を皆さんご存知でしょうか。で、あのこちら何かあった時や、あのいろいろな注意報とか含めて、うん、全てこちらメールが来るようになっています。
あの行方不明情報とかね、はい、そうですね、これでねよく回ってきますね、
はいはい、うん、で引き続き市ホームページなどで安全安心に関わる情報を発信していきます。また携帯電話やスマートフォンに安全安心情報をメール配信していますのでご利用くださいということで、松戸市安全安心メールで検索していただければ、こちらの QR コードとか、はい、あの URL が出ますので、子どもの安全、うん、ぜひね、あの、うん、地域で守っていきたいと思いますので、はい、こういった情報にも皆さんぜひあの耳を目を傾けていただきたいと思います。そしてですね、ちょっと真ん中辺開いていただきますと、都城の富士祭りのお知らせです、
ね、はい、富士ですよ、富士、
早いもので
お花
花ですよ。あの桜のね、しだれ桜のお話をして、はい、うん、そして桜祭りが終わったら、まあ、やはりいつもこれ恒例ですけれども、都城の富士祭りということで、はい、もうこれあの都城店に行くと本当に見事な富士がわーっと並んでいます、うんうん、で4月14日から早いですね、そこから5月5日まで、で都城ヶ丘歴史公園の中で、もちろん費用は無料です。中に入っていくと見れますのでね、はい、白ピンク藤色のね本当に綺麗なお花で、香りもねふわっとしていきますので、
そうです、はい
はい、あのマグノリアコンサートも東松戸結の花公園も、まあ、お花ですけれども花にまみれたというね、で東条の富士祭りもぜひよければ行っていただけたらなと思います。
ちょっと変わってるのは鉢植えの富士なんですよね、
う
ん、
そう、初めて見た私あのね富士棚とか、はい、あとあの山の斜面とかにね、うん、あるのはよく見るんですけど、うん、よくぞ綺麗にあそこまで並んでるっていう
そう、毎年ね金ヶ崎の育苗圃で、うん、まあ、育てて、
はい、
であの花のね見頃になる時に都城歴史公園に持ってきて、
あ、そうですよね、はい、あれ金ヶ崎で育ててるんですね、
うん、そうなんです、はい、でも素敵ですよ ね、 ね、
そうですね、なかなか
いろんな、うん、種類の富士が
ありますよね、はい、なかなか見られないと思うので、うん、ぜひよろしければ行ってみてください、はい、そしてそのお隣の記事なんですけど、市民の夢を応援する夢のキャンパス松戸、夢のキャンバス松戸、
うん、
どこにイントネーションが来る夢のキャンバス松戸だと思います、はい、こちらはですね、市では4月から市民の夢を応援する事業、夢のキャンバス松戸として一体的に進めていきます。あなたの心に秘めた夢を実際に描いてみませんか、描いてみませんかということで、市民活動団体の夢、企業の夢、子どもの夢となっています。で、まあ、あの市民活動団体、まあね、あの未来フェスタでも呼びかけありましたけれども、はい、皆さん市民活動をしてらっしゃる方の夢で、あとは経営支援事業ということで、仕事をね起業する、起こす方のね起業の夢で、子どもの夢支援業務ということで、子ども若者家の子どもの夢ということで、各事業の内容は今後広報松戸等でお知らせしますということです。なので何かちょっと今聞いてピピッときた方は、
うん、
ちょっと気にしてるといいかもしれませんね。
なんか松戸市が夢にあふれて、はい、ね、みんな 松戸市が応援したいっていう、そうですね、そういうイメージなんですかね、うん、
皆さんが、うん、描いてる夢を市が応援してくれるよってことなので、うん、なんかちょっと、ね、広がっていくような感じもしますので、ぜひ皆さんちょっとそういうことにうんって思った方は気にしていただけるといいかなと思います。そしてですね、ちょっと後ろの方なんですけれども、毎年これ私言ってるような気がしますが、米っ子クラブ、
はい、田植えですよね、
田植えです、
はい、
田植え、米っ子クラブ、米っ子クラブはどこだ、今米っ子クラブを見たいんだぞ私は、一番後ろかな一番後ろありました、21世紀の森と広場、平成29年度米っ子クラブ参加者募集ということで、まあ、昔ながらの手作業でお米作りを体験しましょうということですね。生き物も観察できて、最終日には餅つきを行います。活動日は5月13日、6月17日、7月15日、9月16日、10月21日、11月18日の土曜日10時から12時です。保護者も一緒に全回参加できる市内の小学4から6年生、保護者にも手伝ってもらいますって書いてありますんで、はい、見てられないよってことですね。で、こちら活動内容は市のホームページにいろいろ書いてありますので、ぜひご覧ください。定員は抽選で25人です。申し込みは4月14日金曜日までに必着です。往復はがきに住所、氏名、電話番号、学校名、学年、性別を記入して、千田堀269、21世紀の森と広場パークセンターまでお送りください。で、詳細ね、見たい方は21世紀の森と広場で検索していただけるとページに出てくると思いますので、見てください。そしてそのお隣にあります記事は。はい。あの展覧会を東京で再現。はい、なんと、あの蘇る画家、
あの板倉かなえさんと、はい、すみこさん、はい、ご夫婦のですね作品展が、はい、平成27年に市立博物館で開催した、
しましたね、
はいはい、展覧会を、うん、目黒区の美術館でやることになったんですよ。
出張ですね、すごい
そうです、はい、松戸市の所蔵作品を、目黒区にお貸ししてそこで開催されると。
はい、
で日にちがもう始まります。4月8日土曜日から6月の4日日曜日まで、
はい、
目黒区美術館、
美術館、
うん、またちょっとね、市立博物館で見る雰囲気と
違うでしょうね、
ちょっと空間が違うと同じ絵だけども、うん、すごく素敵になると思いますよ。
そうですね、うん、こちら、休館日月曜日です。観覧料は800円大人ですね、はい、高校生大学生65歳以上が600円で、中学生以下が無料と。で、問い合わせはこちらやはり目黒の催しなので、
はい、
目黒区美術館まで、でまたは社会教育館ということですね、はい、
そうですね、
でも、はい、ぜひね、お好きな方で本当に見て感動したっていう方がこの間もいらっしゃって、
はい、
でまた同じものを違うところで見ると、うん、やはり周りの反応とかも違うだろうし、ちょっと新鮮に映るかなと思いますので、ご興味のある方ぜひ、
はい、松戸で生まれた板倉かなえさんですかね、
はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、はいはい、はい、まあ、そういうわけで花のお花の、ね、話が多かったですけれども、まあ、ちょっとね、暖かかったり寒かったりしながらこれから暖かくなっていくと思いますので、なんかね、どうやら春ってものすごく体調崩しやすいらしいですね。
あ、そうですね、うん、なので、なんか暖かくなったり寒かったり、
うん、
急に雨降ったり、
ね、着るもの困ったりしますのでね、うん、皆さんお風邪など召されませんよ、うん、新しい環境などにも慣れて頑張っていただきたいと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fmmatsudo.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。
はい、
というわけで次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。